復活祭おめでとう。復活祭は最も重要なお祝いだと思います。キリスト教がイエスキリストの復活を起訴しているからです。イエスキリストの復活の重要性を強調するためにキリスト教の最も熱心な宣教師パウルという人が1世紀にクリスチャンたちに次のようなことを書き送りました。もしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく。あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったので、もし私たちはこのようにあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。紀元1世紀にキリスト教が設立された時から、今日まで、イエス・キリストの復活の真実性が繰り返して激しく批判されていました。その結果、復活という事実があったにもかかわらず、多くの人がキリストの復活の物語は単なる大人気話が神話であると思ってしまいます。イエス・キリストの復活の確かな証拠の一つは、イエス様の弟子たちの人生が、イエス様が復活の後、大きく変わったことです。確かに、イエス・キリストの復活は何よりも、弟子たちの人生に大きな影響を与えたのです。聖書によると、十字架にかけられる前夜、イエス様が逮捕された時、弟子たちはイエス様を見捨ててしまって、自分の命を救うとして兵士たちから逃げてしまいました。その上、弟子たちの中の一人はその晩イエスを知らないと賛同も言ってしまいました。翌日、イエス様が十字架にかけられた時、一人の弟子、すなわちヨハネだけが勇ましく十字架のところに姿を現しました。他の弟子たちはみんな、イエスを十字架にかけたユダヤ人たちを恐れてそこへ行くのが怖かったからです。しかし、キリストが蘇られた後、弟子たちは非常に変わりました。すなわち、もうユダヤ人たちを恐れていませんでした。実は、ユダヤ教の指導者たちが彼らを罰するという脅しにも屈せず、弟子たちはキリストの復活を公に伝え続けました。そして結局、生き残った11人の弟子のうち10人はイエス・キリストの復活を伝えるために殉教しました。イエス様の弟子が自分の命を捨てたまで嘘をついたと考えるのは不合理だと思います。最初はイエス様が死者の中から蘇ったという報告を信じなかった事実に即して言えば、弟子たちの心の変化は本当に驚くべきことだと思います。例えば、マグダラのマリアが蘇られたキリストが 自分の目の前に現れたことを弟子たちに知らせたとき、弟子たちはマリアを信じようとしませんでした。しかし、その後、主の復活を信じるようになると、迫害されてもかかわらず、弟子たちは死にまでも、キリストの復活を伝え続けました。疑い深い弟子たちがキリストの復活を信じるように納得したのはなぜでしょうか。どうして主イエスキリストの復活を信じるのは最も重要なのでしょうか。キリストの復活を信じるために現代の私たちはどうしたらよいでしょうか。今日聖書を調べながらこれらの質問に答えましょう。まず、弟子たちがキリストの復活を信じるように納得したのはなぜでしょうか。もう一度ヨハネ20章の一節見てください。読ませていただきたいと思います。ヨハネ20章の一節から八節まで。さて、週の初めの日に、それは日曜日でした。マグダラのマリアは、朝早くまで暗いうちに墓に来た。別の歌詞によると、彼女はキリストが復活されたことを確認するためではなく、彼女はキリストの復活を期待しなかった。ただ、キリスト急いで埋葬されたので、まだ、向こうに行ってこれをかけなければいけません。そのために彼女は早く行きました。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走ってシモン・ペトロとイエスが愛されたもう一人の弟子、すなわち福音書を書いたヨハネのところに来ていた。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペトロともう一人の弟子ヨハネは外に出てきて墓の方に行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がヨハネはペトロよりも早かったので先に墓に着いた。そして彼らをかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入れなかった。シモン・ペトロも彼に続いてきて墓に入り、雨布を置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなかった。離れたところ巻かれたままになっているのだのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、そして見て信じた。皆さん、ヨハネは何を見て何を信じたでしょうか。キリストが埋葬されたとヨスと人とネコデモはね、イスラエルの習慣に従って雨布で彼らを巻きました。足から首まで一枚でしました。また頭の分でまた別の切れで布切れで巻きました。でもヨハネはそれを見て彼はびっくりしました。なぜなら頭の部分はまだ巻かれたままです。もし誰かがキリストの体を盗んでしまったら、それまだ走らなければならないので、めちゃくちゃになるので、やっぱりヨハネをそれ見てこう考えた。キリストの体はその綺麗を通りました。復活された。それでヨハネは他の弟子よりも早くキリストの復活を 信じました。同じヨハネ20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちが行ったところでは、ユダヤ人の恐れで塔が閉めてあったが、イエスが来られ、彼の中に立って言われた。皆さん、その晩イエス様は塔をどうあげませんでした。彼はその壁を通りました。そして弟子たちはびっくりしました。イエスが来られて、彼の中に立って言われた。平安があなた方にあるように、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んで、なぜ手を見せて、なぜ脇腹を見せてでしょうか。キリストが十字架にかけられた時に、釘でかけられたね、釘跡はですね、また一人の兵士は槍で、キリストの脇腹に突き刺しますので、別の歌詞によると、弟子たちはキリストの姿を見たとき、その晩揺れと思った。だからキリストを見せて、して喜んました。信じるようになりました。でもその晩もう一人の弟子はいなかった。トムスの人ですね。同じ20章24節見てください。十二弟子の一人でテドモと呼ばれるトムスは、イエスが来られた時に彼と一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトムスは彼らに、私はその点に釘の跡を見、その指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。言い換えれば、私はそれを見ても信じません。座らなければ私は信じません。26節、翌のち一週間後で、弟子たちはまた室内におり、トムスも彼らと一緒に行った。塔が閉じられていたが、イエスが来て、また塔をドアを上げずに入りました。平安があなた方にあるようにと言った。それからトムスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じない者にならないで、信じる者になりなさい。トモスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。なぜそれを告白しましたか。イエス様は、ね、彼一週間の前の言葉を引用したからですね。トモスはこう考えて、キリスト神でなければ私一週間の前の言葉を知れないはずです。その時私はキリストの姿を見なかった。でもキリストは私の言葉を分かる。その晩、皆さん、その晩トムスは信者になりました。トムスは腕を出して、これは座って、キリスト の脇腹を座ったでしょ。書いてありません。多分しなかった。ただ、ああ、その人は私のこと、すべてのことをご存知。だから、彼は必ず神です。キリストの言葉かりに、29節、あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。弟子たちが、キリストの復活を信じるように納得したのはなぜでしょうか。肉眼で復活された証拠を見たから、弟子たちを信じるように なりました。でも現在の私たちは復活されたキリストの御姿を見ることない、信じることができるでしょうか。次の質問ですが、どうして主イエス・キリストの復活を信じるのは最も重要なのでしょうか。今度第一クリント、第一クリント聖書、教会の聖書を使えばページは新約聖書の339ページですが、第一クリント15章を開いてください。第一クリント15章の一節から読ませていただきたいと思います。第一クリント15章の一節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたことの福音の言葉をしっかりと保っていれば、その福音によって救われるのです。簡単に言えば、人が福音を聞かなければ決して救われません。では福音は一体何でしょうか。いろんな福音がありますね。赤ちゃんが無事に生まれるときにその知らせがあれば嬉しくなる福音ですね。最近入学試験に人ね、大学に入ろうという人たちね、入学試験 の結果を聞いて、やっぱりいい点を取ってのことで入学することができるの知らせがあれば、それは福音ですね。でも聖書の場合は福音別のものです。福音は次のようなことです。3節から記録されています。見てください。私があなた方に最も大切なことを伝えたのは、これ福音は私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに御目によみがえられたこと、またケープ、これはペトロに現れ、それから十二弟子に現れたことです。簡単に言えば福音は次のようなことです。主イエス・キリストが2000年ほど前に十字架で私たちの身代わりとして、私たちの受けるべきの罰を受けになった、私の罪のために死んでくださった。それだけではなく、葬られたことによって本当に死なれたことが分かる。それだけではなく、御目によみがえられたことので、今生きておられます。その三つの出来事がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネに記録されているので、その新約聖書の最初の巻はみんな福音書と呼ばれています。マタイ福音書、マルコ、ルカ、ヨハネ、この箇所によると、キリストは私たちの罪のために死んでくださいました。まあ、皆さんご存知のように、罪という言葉は普通日本語で犯罪という意味でしょ。例えば盗むことです。しかしながら聖書は違った意味を持っています。それは神様の完璧に基準に達していないことです。神様は完全である、私たちも完全であるように期待しておられます。イエス・キリストによると、神様基準の第一は、心尽くし、思い尽くし、知力尽くして、あなたの神である主を愛せよと、であることです。それで私たちが何かを、誰かを神様より優先すれば、私たちは基準に達せないので罪を犯すことになります。もし私たちが他のものを、ことの神様の代わりに何かを拝むなら、その基準に達せないので、広い罪を犯すことになります。 もし私たちがご飯のいただいたのに神様に感謝しないなら、私たちは罪を犯すことになります。なぜならそのご飯は神からいただくからです。だからたくさんの罪を犯すでしょ。キリストの言葉によると、神様の基準の第二は、あなたの隣人はあなたの自身のように愛せよ、であることです。もし私たちが誰かに嘘をつけば、基準に達せないので罪を犯すことになります。もし私たちが隣人のことを妬んだら、もし私たちは悪口を言うなら、その罪を犯すことになります。本当、それが本当であれば、私たちみんな山ほどの罪を犯してしまいました。それは確かなことです。神様は正しい裁判官として、その罪を見逃すことができません。絶対に罪を犯す者を罰さなければなりません。でも皆さん、良い知らせはこれです。キリストがすでに十字架で私たちの罪のために罰されたので、それだけではなく葬られて御目によみがえられたので、キリストを自分の救い主として受けるなら罰されません。救われます。福音を信じるなれば。聖書、なぜ人間は罪を犯すでしょうか。聖書によると、ちょうど一人の人によって罪が入って、アダム、罪によって死が入って、こうして死が全人類に広がったとのように、それというのも全人類が罪を犯したからです。私も皆さんも多くの罪を犯したことがあります。私たちもその福音を信じなければ、その犯した罪に、に応じて死後絶対に罰される。でも福音があります。キリストが今生きているので、信じる者が救われます。ローマ、このローマはクリントの前の巻、ローマの住所を開いてください。ローマ住所、ローマ辞書の4節から、辞書の4節から、キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いてあります。すなわち、モーセの律法を全部守るなら義になるけれども、皆さん一人もモーセの律法を全部は守れない。だからそれによって一人も救われません。その代わりに良い知らせがあります。6節、しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇らろうかと言ってはいけない。それはキリストをお引き下ろすことです。いりません。キリストも天から来られました。だからこれがいりません。また誰かが地の奥底に下るだろうかと言っていけなさい、いけない、ごめんなさい、と言わいけない。それはキリストを死者の中から引き上げられることです。これがいりません。キリストはもうよみがえられました。ではどうしようか。8節、どう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝える信仰の言葉ことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、トムスと同じように、あなたは私の主、私の神、告白すれば、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。 どうしてイエス・キリストの復活を信じるのは最も重要なのことでしょうか。キリストの復活を信じるかどうかによって私たちの永遠の行く先が決定します。復活を信じなければ絶対に死後永遠の刑罰に入って、昼も夜も永遠に苦しみを受ける。復活はすごく大切。キリストが復活されなかったら、キリスト嘘をつきました。キリストは亡くなる前、私は三日目に読み上げます、何回も言われた。キリストが復活されなかったら今誰も救うことはできません。でも皆さん、キリストが今生きておられます。信じなければ、人が自分の罪に応じて永遠に裁かれる。ヨハネ3章見てください。3章マタイ、マルコ、ルカ、3章3章の36節、3章の最後の言葉ですね。3章36節、聖書、教会の聖書の場合は178ページです。御子を信じる者は永遠の命を持つか、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。はっきりとイエス様もそのことを言われた。命と書いてあります。もちろんご存知のように、命は死の反対語でしょ。聖書の場合は死について次のように説明します。死とはね、分離という意味です。互いが分かれて分離された状態です。私たちは死という言葉を聞けば、いつも肉体の死を考えるでしょ。人間が亡くなると何かが彼らから出ていく。それでその人は死んだと言います。いろいろな説明がありますが、その魂はどこにいたかとか何をするかから、ただ離れたのでその人は亡くなったと言います。それ一つの死。もう一つの死は霊的な死です。アダムとエバが永遠に生きるように創造されました。けれども、ある時神様に背を向けて禁断の木の実を取って食べたことによって、急に神様に断ち切られた。恥ずかしくなる。実を隠そうとしました。なぜなら罪が入ったので、その罪は彼らと神、聖なる神様とを話してしまったので、この霊的な死です。聖書によると、すべての人間がアダムとエブの子孫として生まれながら死んでいるものです。意味は、肉体命を持つでも神から離れたので、神様知れない、神と関係がない。でも信じれば一瞬のうちに許されたので神と分かされる。だから霊的に死から霊的に命に移される。それ一時的な状態ではなく、それ永遠に続いているので、永遠の命と呼ばれる。またイエス様はね、その信じる者に肉体の命も約束しました。ある時イエス様は、お墓の前で次のようなことを言いました。私は蘇りです。命です。私信じる者は死んでも生きるのです。なぜ信者は死を恐れないのでしょうか。キリストすでに死に勝ちました。信じるとき信者は死のに対する恐怖から解放されるので、私は死を恐れません。いつか私はこの世を去る。でも私は全然恐れません。なぜなら、キリストはすでに死に勝ちました。そして私に永遠の命をくださった。また私の体も蘇らせてくださると言われたからです。 弟子たちがキリストの復活を信じるように納得したのはなぜでしょうか。彼らは肉眼で復活の証拠を見たからです。どうしてイエス・キリストの復活を信じるのは最も重要なことなのでしょうか。キリストの復活を信じるかどうかによって私たちの永遠の行く先が決定します。最後の質問は次のようなことです。キリストの復活を信じるために私はどうしたらよいでしょうか。現在の私たちはどうしたらよいでしょうか。それが分かるためにヨハネ福音書に戻ってください。20章に戻ってください。20章の最後のところ、30、31節、ヨハネの福音書20章30節、この章には書かれていないが、だから福音書に、ヨハネの福音書に書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれているのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって、イエスの権威によって命を得るためである。キリストの復活を信じるために人はキリストの言葉を聞く必要です。そのために目撃者であるイエスもヨハネの福音書を書きました。それで私たち、現在私たちは見ずにキリストを信じるために、ローマに戻りますが、今度またローマの実証戻ってくださいませんか。ローマの実証の13節から、聖書の教科の聖書の場合は、ね、305ページです。実証の13節、主の御の呼び求める者は誰でも救われるのです。すなわちキリストの復活を信じて、キリストが自分の罪のために死なれたことを信じて、キリストの助けを求めるのだから私を許してくださいと言ったら、絶対に永遠に救われますけれども、皆さん問題があります。14節、しかし信じたことのない方を、すなわちキリストをどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方を、キリストについて聞いてなかったらどうして信じることができるでしょう。述べしたい人がなくて、誰かが私たちにキリストのことを伝えなくて、どうして聞くことができるでしょう。都合されなくては、どうして述べ伝える人がことができるでしょう。次のように書かれている通りです。旧約聖書の言葉ですが、良いことの知らせを伝える人々の足は何と立派でしょう。この良いことの知らせは福音です。昔人はね、弟子たちに、ね、歩いて述べ伝えに行きました。今私たちは今インターネットで、だからラジオでテレビで福音を聞くことで本当に便利な時代ですが、でも今も人がちゃんと歩いて福音の述べ伝える。それで16節、しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私の知らせを信じたのかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについて御言葉によるのです。キリストの復活を信じたいのですか。もし信じたいのならば、 キリストの言葉を聞いてください。キリストの言葉を読んでください。キリストの言葉を本当に素直に聞けば、あなたにも救いさせる信仰が必ず叶えられます。与えられます。聞くことによって、現在の人がキリストの復活を信じるようになります。ですから、今日私はキリストの言葉を伝えます。みんな、滅びることなく、永遠の命を持つように、福音を聞かなければならないからです。第一ペテロ、最後に第一ペテロ、一緒開いてください。新約聖書の第一ペテロ、ページは、教会の聖書の場合は453ページです。第一ペテロ、第一ペテロ一緒、一緒の24、25。人は皆、クズのようで、その境は、みんな、クスの花のようだ。クスはしおれ、花は散る。だから人がすぐ亡くなる。しかし、主の言葉は常しえに変わることはないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。私たちがこの世を去る、多分私は皆さんより早く出るかもしれませんけれども、今日の一緒に読んだ言葉が投稿しまで残っています。イエス様によると、当時の人になかなかイエス様のイエス様を信じようとしなかった。イエス様はこう言われた、私はあなたを裁きません。あなたが裁かれるのは言葉です。あなたは言葉を聞いたのに信じなかった。終わりの日、その言葉をすでに聞けなかったので、その時あなたは裁かれると書いた。人生がいつまでも続いていません。言葉は残っています。その言葉は福音が私たちに述べ伝えたの。何のために、私、現在の私たちも復活を信じるために。信じれば一世紀の信じた人と同じように永遠の命を得ることができます。今日は3つの質問に答えました。まず、弟子たちがキリストの復活を信じるように納得したのはなぜでしょうか。肉眼で復活されたキリストの姿、また他の証拠を見たからです。本当に信じたでしょうか。皆さん、命を捨てるほどその復活の話を伝え続けました。確かな証拠です。どうしてイエス・キリストの復活を信じるのは最も重要なことなのでしょうか。キリストの復活を信じるかどうかによって、私たちの永遠の行く先が決定します。深く考えてみてください。3番目、キリストの復活を信じるために私たちはどうしたらよいでしょうか。キリストの言葉を聞きましょう。